暮らしに役立つ情報ワイド。今年度の国民健康保険税。国民健康保険は医療保険の一つとして、都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営をしています。和歌山県では、今年度も各市町村の被保険者数や医療費所得水準を踏まえ、市町村ごとに国民健康保険事業費納付金を決定し、適切な税収を確保するための標準保険税率を提示しました。加入者の高齢化や医療技術の高度化に伴う医療費の増加など、国民健康保険を取り巻く環境が厳しくなる中、提示された税率を参考に、今年度の運営に必要な財源を確保するため、保険税率の改定を実施しました。紀の川市国民健康保険税率。県が示す標準保険税率を参考とし、国民健康保険事業費納付金の納付に必要な金額をもとに、今年度の紀の川市国民健康保険税率を次の通り改定します。医療分、所得割、改定前 8.3%、改定後 7.9%、均等割 27,400円、27,300円、平等割 23,000円、22,000円、付加限度額63,000円、63,000円、支援金分、所得割、改定前 2.7%、改定後 2.4%、均等割8,600円、8,500円、平等割6,400円、6,300円、付加限度額19,000円、19,000円、介護分、所得割、改定前 2.6%、改定後 2.3%、均等割19,000円、10,000円、平等割5,700円、5,300円、付加限度額17,000円、17,000円。納税通知書の送付。国民健康保険税の納税通知は世帯主に送付します。世帯主が国民健康保険の加入者でない場合、偽性世帯主でも世帯に国民健康保険に加入している人がいれば、保険税納付の義務は世帯主にあります。納税通知書は6月中旬に送付します。なお、今年度中に75歳になり後期高齢者医療保険に移行する場合は、75歳になる前月分までを計算し、納期数で割って課税します。軽減・減免。軽減措置、均等割と平等割の7割、5割、2割の軽減。世帯主とその世帯内の被保険者及び特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等が一定額を超えない世帯は、均等割と平等割が軽減されます。申請は不要ですが、収入がない場合や遺族年金、障害年金を受給している場合は、所得申告が必要です。新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免。対象、次の1または2に該当する世帯。1、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯。2、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入と、または給与収入の減少が見込まれ、次の1から3すべてに該当する世帯。1、事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上。2、前年の合計所得金額が1000万円以下。3、減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下。詳しくは市ホームページを確認ください。 特別徴収、年金から天引きによる納付、特別徴収の対象者、次の1から3のすべてに該当する人。1、国民健康保険加入者全員が65歳以上、75歳未満の世帯の世帯主、犠牲世帯主を除く。2、年額18万円以上の年金、担保に供していないものに限る、を受給している。3、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えない。納付方法、仮徴収。前年度も特別徴収の人は、前年度の2月に天引きした額と同額を、今年度から特別徴収の人は、前年度の税額を約6回で割った額を、4、6、8月の年金から天引き。本徴収、6月に確定した今年度の年税額から仮徴収した額を差し引いた額を、10、12、2月の年金から天引き。なお、今年の10月から特別徴収となる人は、1から4期分までは従来通りの納付方法で納めていただき、10、12、2月の年金から天引きします。今年度中に75歳になる人は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されるため、特別徴収が中止となります。75歳に到達するまでの国民健康保険税は普通徴収にて納付いただきます。納付方法が変わりますので注意してください。納期限、普通徴収、口座振替、納付書。6月から翌3月の毎月末日、12月は27日となります。ただし、月末日が同日祝日の場合は翌開帳日。特別徴収、年金天引き、4、6、8、10、12、2月の各年金支給時に天引きとなります。国民健康保険税を滞納すると、国民健康保険税は納期までに納めてください。特別の事情もなく滞納すると、高額療養費の限度額適用認定が受けられなくなる場合があるほか、延滞金の徴収や資格証明書の交付、医療費を一旦全額自己負担、財産の差し押さえなど、未納期間に応じて段階的な措置が取られます。世帯内に移動があったときは、14日以内に国保年金課へ届け出よ。こんなとき、届け出に必要なものの順でお伝えします。1、国保に加入するとき、転入してきたとき、転入前の市区町村の転出証明書、職場の健康保険を辞めたとき、職場の健康保険を辞めた証明書、職場の健康保険の被扶養者から外れたとき、被扶養者でない理由の証明書、子供が生まれたとき、母子健康手帳、保険証、生活保護を受けなくなったとき、保護廃止決定通知書、外国籍の人が入国し加入するとき、在留カード。2、国保を辞めるとき、転出するとき、保険証、職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき、職場の健康保険の保険証、未交付の場合は加入したことを証明するものと保険証。国保加入者が亡くなったとき、保険証。生活保護を受け始めたとき、保護開始決定通知書、保険証。3、その他、住所が変わったとき、世帯主や氏名が変わったとき、世帯が別れたり一緒になったとき、保険証。就学のため別に住所を定めるとき、在学証明書または学生証、保険証。保険証をなくしたとき、警察への届け出も忘れずに。どの届け出にも、窓口に来られた人の本人確認ができるもの、運転免許証など、世帯主及び対象者の個人番号、マイナンバーがわかる書類が必要です。詳しくは、国保年金課、 電話 77-2511、本庁1階へお問い合わせください。木の海クリーンセンター運営状況。令和3年度当初予算。金額は万円未満を四捨五入しています。歳入8億1406万円。うち負担金 78%、6億3670万円。使用料、手数料 10%、8406万円。諸収入 12%、9330万円。主な諸収入の内訳、売電収入8000万円。資源品売却収入1200万円。歳出8億1406万円。うち管理運営費 90%、7億3330万円。主な支出の内訳、熱回収施設管理運営費5億6097万円、リサイクル施設管理運営費1億6699万円、洗車施設管理運営費477万円、多目的スポーツ公園管理運営費57万円、総務管理費 5%、4150万円、交際費その他 3%、2415万円、施設整備費 2%、1511万円、ごみ処理手数料、可燃ごみ、資源ごみとも 10kg あたり、家庭廃棄物は50円、事業系一般廃棄物は100円です。施設見学の状況、令和2年度、団体数14、人数204人。施設見学は申し込みが必要です。詳しくは、木の海広域施設組合、電話 66-1813 へお問い合わせください。マイナンバーカードを取得しませんか？マイナンバーカード申請交付の流れ。マイナンバーカードとは、個人番号が記載された顔写真付きのカードです。本人確認書類として利用できるほか、住民票の写し、印鑑証明書、戸籍証明などのコンビニ交付や、電子証明書を利用した電子申請など、様々なサービスに活用できます。いずれかの個人番号カード交付申請書を準備し、次の手順で申請してください。通知カードの下の部分についている交付申請書、令和2年12月以降に地方公共団体情報システム機構から送付された交付申請書。郵送申請の場合、1、個人番号カード交付申請書に必要事項を記入の上、顔写真を貼り付ける。2、交付申請書を返信用封筒で地方公共団体情報システム機構へ郵送する。6月1日から市民課に加え、各支所、出張所でもマイナンバーカード申請時に交付する顔写真を無料で撮影するサービスを実施しています。写真撮影に時間がかかる場合がありますので、了承ください。オンライン申請の場合、スマートフォンやパソコンで申請用ウェブサイトにアクセスし、メールアドレスを登録する。スマートフォンの場合は、個人番号カード交付申請書に記載の QR コードを使用ください。2、登録されたメールアドレスに届いた URL から申請者専用ウェブサイトにアクセスし、スマートフォンやデジタルカメラで撮影した顔写真を登録する。3、画面の案内に従って必要事項を入力し送信する。登録したメールアドレス宛てに申請完了のメールが届いたら完了です。申請から1ヶ月半程度で地方公共団体情報システム機構から市役所にマイナンバーカードが届きます。交付準備が整い次第、申請者の住所へ交付通知書、はがきを送付します。 混み具合により1ヶ月半以上かかる場合があります。交付通知書に記載の交付場所へ必要なものを持参の上、必ず申請者本人が来庁してください。交付に必要なもの、交付通知書、はがき、通知カードまたは個人番号通知書、本人確認書類、住民基本台帳カード持っている人のみ、窓口の専用端末で電子証明書の暗証番号を設定いただき、カードを交付します。なお、15歳未満、成年被後見人の人は法定代理人が同行して、法定代理人の本人確認書類、代理権を証明する書類も持参の上来庁ください。入院や入所、身体の障害などやむを得ない理由で窓口に申請者本人が来庁できない場合は、事前に問い合わせください。ただし、仕事や学業はやむを得ない理由には該当しませんので注意ください。詳しいお問い合わせは、市民課電話 77-2511 本庁1階までお問い合わせください。公民館講座の受講生を募集します。対象は、紀の川市内在住在勤の人、一部を除き高校生18歳以下の学生は不可です。申し込み期間、6月6日日曜から13日日曜日、受付時間は午前9時から午後5時。地区公民館は休館日、月曜、祝日を除きます。コミュニティセンターは休館日、月、火曜と祝日を除きます。先着順ではありません。申し込み人数が定員を超えた講座については、抽選を行う場合があります。申し込み方法、開催場所によって申し込み先が異なります。講座開催場所の各地区公民館コミュニティセンターへ、紀の川市公民館講座申し込み書を直接提出してください。電話、ファックス、郵送での申し込みは受付できません。受講料は100円かける開講回数です。受講料は開講時に集金します。その他、文化協会加盟クラブ、公民館サークルに加入している人は、同一内容の講座の受講は遠慮ください。講師の都合で日程を変更する場合があります。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、中止になる可能性があります。小学生などが講座を受講する場合は、必ず保護者が送迎してください。申し込みが少数の場合は、開講できない場合があります。内田地区公民館講座、講座名、華道、健康ストレッチ体操、ヨーガ、着付け、ピラティス。問い合わせは、内田障害学習センター、電話 77-3140。桃山ふれあいコミュニティセンター講座、講座名、かわいい手芸。問い合わせは、桃山ふれあいコミュニティセンター、電話 66-1107。桃山地区公民館講座、講座名、生活健やかヨガ、太極拳で免疫力アップ、リンパ改善コンディショニング、和太鼓。問い合わせは、桃山会館、電話 66-2288。長地区公民館講座、講座名、スマホ講座初級、スマホ講座中級、ヤムナ&ピラティス、フリースタイルダンス、小中学生対象、健康料理教室、リラクゼーション&ダンス教室、将来に備えて就活講座。問い合わせは、長総合センター、電話 75-2221。小川地区公民館講座、講座名、おうちごはん、基礎から学ぶお菓子作り、韓国語、ウクレレ、初心者限定、おのれ書、ぼちぼち体操。問い合わせは、小川ふるさとセンター、電話 73-3312。中岸コミュニティセンター講座、講座名、 楽しく笑って英会話、英会話。癒しのパステルアート講座。健康体操と正しい姿勢講座。問い合わせは中岸コミュニティセンター。電話 65-1155。西岸コミュニティセンター講座。講座名。プリザーブドフラワー講座。脳トレプラス軽運動。コグニサイズで認知予防。簡単手打ち麺でアレンジ料理。子供茶道教室。体も喜ぶ野菜のお献立。問い合わせは西岸コミュニティセンター。電話 65-2211。東岸コミュニティセンター講座。講座名。体がほぐれるリラックスヨガ。フラダンス初級。簡単アレンジちぎり絵。ペン字。問い合わせは東岸コミュニティセンター。電話 64-3877。マルスコミュニティセンター講座。講座名。優しい健康ヨガ。紙バンドで作るカゴ&バッグ。季節の彩り、フラワーアレンジメント。問い合わせはマルスコミュニティセンター。電話 64-7270。岸川地区公民館講座。講座名、陶芸、ビューティー体操。パトリックのトラベルイングリッシュ。ヤムナボールストレッチ、折り紙。問い合わせは、岸川障害学習センター。電話 64-2273。以上、公民館講座についてでした。